宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の福井です。そして今日のスペシャルゲストじゃないんですけれども、この番組のメインパーソナル北浜龍一郎さんなんですが、北浜さん今日ちょっとお出かけでですね、他のところに行っておりまして電話での出演になります。じゃあこれからちょっと電話をつないでみますんで、北浜さん、
北浜さん、はいはい、
あ、よろしくお願いします。
あ、今日はそちらにね間に合わなくてすみません。
いえいえ、今日はあれ、お忙しかったですもんね。
いや、記念すべき、ほら、やっぱり大統領選挙でしたから、
はい、
ある私のね、知り合いの人でね、大統領選挙その後とかね、そういうの詳しいっていう人がいましてね、そこに取材に来たんですけども、昼ごろね、大勢が判明するということでしたから、
はい、
そのつもりいたんだけれども、なかなか大勢決まらなくて、ずっと待ってたら、時間が過ぎてしまってですね。
日本時間で。12時半ぐらいに、あっちの大手メディアがね、オバマさんの
話して
きましたけど、
ね。そうそう。ところがさ、なかなか判明しなくてね。
はい。
要するに話っていう結果が出てからね、いろいろ話をしようということだったもんですから、
はい。
帰るに帰れなくなりましてですね。
いやー、困っちゃうな、そういうことじゃ。
いや。
オバマさんとロムニーさんに文句を言っててくださいよ。
いやー、まあ大接戦っていうことだったんですけど、さほどではなかったですね。
そうですね。フロリダ、ワイオミングなんてのはドッと行っちゃいましたんでね、フロリダ26の選挙人がね。
やはり大きな変化がやっぱりある点ありましたよね。まあ、4年間の変化ですけどね、今回の変化ということではなくてね、やっぱりそうですね、これ本当に選挙前まではね、
はい、
ロムニーさんが、まあそうですね、かなりの支持を集めるということだったんですけど、選挙民そのものはちょっとやっぱり冷静だったと思いますよね。
あ、なるほど。
だってやっぱりマイノリティだとかね、
うん、
あるいは工場労働者というか自動車メーカーで働いている人たちとかね、
はい、
そういう人たちの支持がやっぱり非常に強力なものがありましたよね。考えて言うとさ、福井さん覚えてらっしゃいます、
はい、
4年前にね、
はい、
GM が潰れるっていうか危機的な状況に陥った時に、
はい、
大野さんはね、
うん、
こう会社の幹部たちがね、
はい、
ワシントンに来るのにね、
うん、
まず飛行機で来るということだったんですけども、
ありましたね。
何事だと、
ね、
自動車で来いと、
うん、
いうこともありましたよね。我々は忘れてましたけども、アメリカ国民はやっぱり忘れてなかったということですよね。
飛行機で来るなり、すごいリムジンで来るなりしてね、最初に、ね、普通の車が確か来ましたよね。
そうだから、そんなことでしたよね。だからそれ、はい、我々はまあアメリカ国民じゃないですから、その時の印象とかもう忘れちゃってますけども、
はい、
GM を再経験したという実績というのをやっぱり忘れてないということですよね。ですから、そうですね、やっぱりリベラル層の そういう街にもですね、リベラル層の増加っていうのがやっぱり起きてたと思うんですよね。
あ、
ちょっと我々に見えないところがありましたけどね、
はい、
強いアメリカ、強いアメリカってロムニーさんが言ったもんですから、それがこう強力な、ね、支持を得るんじゃないかと、はい、まあ、見たわけですけども、
うん、
こう結局ですね、強いアメリカというのをね、望まないんじゃないですかね。
は
い、あんまり強い強いって言われてもさ、
はい、
あったよね。
うん。
正直言いまして。
まあ確かに、アメリカの方々は強いアメリカっていうフレーズ大好きなんですけどね。
そうですよね。
まあそれよりも自分たちの職でありしね、そういうところが大事だし。
だマイルドなアメリカで、リベラルの、な関係をね、
はい、
他の国々とも築きたいっていうのがね、中国との関係もね、
うん、
同じだろうと思うんですけども。
はい、
まあ、そういう選択をしたというふうに私のその、アメリカ2と言われますね。彼も言っておりましたですけども、
あと庶民的にはどうなんでしょうかね、アメリカの人たちっていうのは、やっぱりロムニーさんというのは相当な資産家、大金持ちですよね。
あ、それはありますよね。
その辺にもひょっとしたら反発っていうのはあるかもしれませんね。
抵抗感があったんじゃないでしょうかね。やはり大野さんのはですね、そうですね、年収、まあ、400万ぐらいからね、それ以下の人たちの、はい、知事がそうですね、今、一部地域によっては 60% ぐらいに達したということですから、 そういう意味ではね、私なんかも支持しなきゃいけませんね。いやいやいやいや
いや。いや、でもこれから、ね、とりあえず、今のところの、はい、ごめんなさい、レポートの途中で。はい、レポートの途中で、はい、アメリカからみたいですよね。
はい、はい、はい。
それで、日経平均がですね、今日の大引け、8972円89銭。はい、最後のところでプラスに行ったりマイナスに行ったりしてたんですけども、ね、最終的にはマイナス2円26銭となりましたね。
まあ、自ら決められないということでね、まあ、今日アメリカ市場を見てからね、うん、判断しようかなというのが実際のところだと思いますけどね、やはり東京市場が恐れてますのは、
はい、
オバマさんでしたらね、まあ、うん、特に変わりはないと思うんです。これまでの踏襲ですよ、基本的には、ね、
はい、
ですから、まあ、ただ言えることは、うん、今後ね、再選を目指すということはそれないですから、
はい、
思い切ってやれるということになりますとね、
うん、
じゃどうするかと、うん、いうことになりますと、さらなる金融緩和、ね、
うん、
とかね、そういうこともあり得るなというふうに東京市場は見ますから、
うん、
そういう点でね、なかなか積極的に買うというふうにはいかなかったということになると思いますけどね、うん、
でもその財政の崖という問題がね、まあ、金融緩和よりもおそらくオバマさんにとって一番の、
はいはい、目先はその問題ですよね、
はい、
この解決っていうのはちょっと容易じゃありませんよね、でもまあそうですね、財政の崖の問題は、
はい、
やはりブッシュの時の遺産だというね、負の遺産だと、言っていないこともないですからね、
うん、でも負の遺産といえども、それによって減税であるとかですね、
は
い、相当な恩恵をアメリカ経済、まあ、国民も含めて被ってきたんでね、どうなるのかなって感じですよ ね、
いやもちろん来年になったらこれ引き締め策を取らざるを得ないという状況でもありますから、
はい、
まあ、どう乗り切るかというのは、うん、私の知り合いの方もですね、よく分からないって感じだってね、あれなんですが、まあね、そうですね、そういう点では本当に難しい問題になってしまいますけども、
うん、
やはり東京市場がですね、
はい、
一番こう警戒してますのは、
うん、
その為替が円高になってしまうということですよね、
はい、
その可能性が高いということですから、
うん、
今日も買えなかったということですし、
はい、
あるいはその、このところね、面白い、動きではあるんですよ、東京市場って、
うん、
米国市場も面白い動き、
はい、
どういうことかと言いますとね、テレビ討論会で大和さんの支持率が少し上がってくるとね、
うん、
ダウは下げたんですよね。2回目3回とともにね、下げてしまったんですよね、はい、ですけど、まあ、目先で言うと選挙終わったわけですから、
うん、
一応ね、こう不安定要因というのはなくなったという見方になりますから、
うん、
そういう点ではね、買い直されるという方向でいいと思うんですけど、
うん、
先行き言ったね、財政の崖だとかね、
はい、
来年の緊縮策とかね、
うん、
そこまで考えた場合にはね、やはりさらなる円高、円安、ドル高策をね、
はい、
まあ、取ってくるのはもう目に見えてるというようなね、お話でしたね。
ドル高策ですか。
ごめんなさい、
ドル安傾向ですね。
そうですね、さらなる金融緩和ですよね、
はいはい、
ですからこれが、まあ、東京市にとって弱いんですけど、ただ東京市場もですよ、
はい、
円安策を取り始めてるわけですよ、必死に。
まあそうですね、日銀がね、はい、
そうですよ。ですからこれがね、効くか効かないかっていうのはまだね、
うん、
答えが出てないわけですけども、
はい、
これそうですね、民主党もちょっとね、なりふり構わず円安対策というのをね、うん、打ち出すようになりましたから、
はい、
まあ綱引きになっちゃいますけどね、
うん、
結構ある点効き目は私もあるんじゃないかと思いますね、
はい。
一方的なその、
はい、ごめんなさい、どうぞ。
はい、一方的な、だから円高というのは、ね、なければいいわけで、はい、
うん、
そういう意味では今日の本当に微妙ですよね、80のところを行ったり来たりとかね。
そうなんですよね。で、為替の方も、はい、まあ、それ以降ちょっと、ドル安のペースっていうんですかね、80円を割るような感じの動きを見せてますもんね。
そうですね、
うん、
だからそれはもう早速ね、今後そのさらにね、
はい、
ドル安策を取るであろうというふうにまあ見越してるわけですけどね、
はい、
それさっき言いましたけれども、
はい、
日本も一生懸命ある程度頑張ってますから、
うん、
そんなに一方的にはね、だってアメリカの、政策をやっぱり考慮して、
はい、
日本も、円安策をね、取り始め、世界各国も、まあ通貨安策を取ってますから、
はい、
まあそうですね、アメリカには負けるかもしれないけど、これまでの一方的な、ね、感じがなくなるんじゃないか かなということです ね,
ね、まあ、アメリカの場合には基軸通貨であってどんどんすればどんどん世界が必要として回っていくんですけど日本の場合はそうじゃないでしょうしね
それは確かに言えますけどね、ただ本当にあの日本に対する、ね、
はい、
関心度が非常に低くなってくるというのはもうますますそれがその進化していくということではありますけどその辺はもう本当に残念なことなんですけども、うん、はい、日本としてはやっぱりね、あの個々の企業がですよ、
うん、
あの自分の持ってるね、
はい、
あのなんていうんですかね、資産をね、資産というかいろんなこう、ね、あの資産ってお金だけじゃないですよ、はいはい、あの技術でありね、人材であり ね、それを生かしてやはり突破口を開いていくと、
うん、
それしかないですからね、
うん、
その方向にちょっとこう向き始めたんじゃないでしょうか。自動車メーカーの収益だっていいじゃないですか、
はい、うん、
いいじゃないですか、トヨタの、はい、ね、利益
ね、
です
ね、いやすごく大幅にね、それに比べて日産なんていうのはちょっとあれですよね、もうちょっと頑張れって感じがしますけどね。
いや、いいですか、
はい、
だって日産だってさ、3200億円の利益が出るのよ、
はい、
4、9月です
ごいですね。でもね、
確かにすごいですよ。トヨタは、トヨタはあのもっと多くてさ、9600億円ぐらいでしたっけ、7600円
でしたっけ、
そんな感じでしょ、
うん、
だからそれが7800億円に増やすんですね、
うん、
はい、福井さん、
はいはい、
7800億円ってとんでもなくないですか。
一説によりますと、はい、ジェラルミンの大きなケースで一つぎゅうぎゅうに回さず詰めると1億円だったんですけども、それが7800個も積み上がるってことはすごいですね。
東京ドームに集めなきゃいけないです、
ね、気持ちいいな、そんな 目にしたら
いやだから、はい、そういうことが本当は起こってるんですね、
はい、
ですからその辺やっぱり確かにその夏の選挙の結果はね、市場が望まない形でしたよ、はい、正直言って、
はい、
東京市場も本当に米国市場も望まなかったし、
うん、
あの日本市場も東京市場も望んでないですけど、
はい、
でも現実は現実としてね、社会の大きな変化ですから、うん、やっぱり受け入れなきゃいけませんよね、そんなのね、なんていうの、許せないって言ってられないじゃないですかいや本当自分のね好みに合わないからって言ってね、うん、あのね、リベラル層の格増加とか言ってね、
うん、
あのそういう問題じゃないと思うんですよね。
まあ、その経済的株式市場以外の問題で言いますと、やっぱりね、人々、世界の人々はオバマさんでよかったんじゃないかなっていう人も多いんじゃないかって感じがするんですけどね。
そうそう、そこのところが大事ですよね。我々はやっぱりね、投資をする立場にいますから、
はい、
ついついね、株式投資のことだけでね、考えてしまう、
はい、
わけですよ。今日だから私の、その知り合いの人との意見が噛み合わないのはね、私、株のことばっかりして
、ええ、おめえな、なんて考えてんのかとかって言われたらなんか、
そうそう、もっと大きく考えたらどうなんだって言われてね、ええ、私も少し感化されてますがね。
いや、でもまあ、この番組はですね、はい、北川さんの番組は、個人の株のことを考える。はいまあ、それで余暇があったら、世界の平和について考えましょう。いや、でも、世界の平和っていうのは、ついてっていうようなもんで大事なことですけどね。
世界の平和があって、経済の発展があるんですよ。
ええ。
はい。
はい。
わかり。まあまあまあね、そんなこともありましてですね、はい、そうですね、目先は確かに、ちょっとこう、失望感が強いですから、
はい、
なかなかね、戻りきられないですけど、ただ一方で言うと、
うん、
そんなに下がらなかったってことあるじゃないですか。
まあ、これまでに双方とも、日米双方とも調整してきてますんでね、それを見越して。
そうなんです。そうなんですね、はい、だから失望はもう先取りしたんですよね。
うん、
ですから、そういう意味で言うとね、まあ、力強く上がるとかね、
はい、
そういうことはないでしょうけど、まあ、見直されますよ、これは。
うん、
そういう感じで私は見てますけどね。
はい、だからアメリカの、はい、まあ、北浜さんも、そのアメリカの方、はい、お知り合いの方、いろいろね、取材されて、
お勉強。日産ゴールじゃないですよ。福井さんはもうここに行ったんだもんね。
されたんでしょうけども、それ、アメリカに我々は目を奪われてるところでですね、
はいはい、
やはりギリシャであるとかスペインで、またそのいろいろ出てきてますよね。
おっしゃる通り。ギリシャをね、ちょっとね、忘れてるんですよね。
はい、
ところがね、大規模なストライキをやってるんですよね。
うん、
だから、ちょっとね、警戒しなきゃいけないような状況ではあるんですよね。
うん。
それはちょっと忘れちゃいけませんね。
ね、そういうアメリカの情勢、今後のアメリカの、ね、財政の、
はい、
崖。日本も使えるのか分かんないですけれどもね。
日本も崖があるわけだからね。 ねじれてるからね、うん、国会がね。
そうですね、日本と同じ感じですね。それもあるし、あるいは、あのヨーロッパの方のそういう情勢もあるんで、そういうのは頭に入れつつ、
自分の、ただね、はい、そう、ただね、もうギリシャのことは忘れちゃった感じだね、市場はね。いや、忘れちゃいけませんけど、あんまりね、あんまり気にしなくなりましたね。
いや、それは市場が忘れた、あのやっぱりマスコミの伝え方とかそういうのもあって、はい、どっちかに流れるとみんなついつい新聞が書かなかったりなんかすると忘れる感じにはなりますよね。
まあ今のところその大統領選挙一色でしたから、
はい、
これからね、G 社のことをね、取り上げるってこともありえますよね、
うんうん、
ちょっと気をつけなきゃいけませんよ ね。あと小さいっていうか小さくないんだけど、
はい、
ちょっと申し上げておくと、例えばアルセロールミタル、メタル、
はい、
だってさ、格付けジャンク債ぐらいになっちゃったりするような大きな、ねうんね、変化が生じてるんですよね、
うん、
いつの間にか。だって新日鉄をさ、買収しちゃうんじゃないかとかね、新日鉄が非常に恐れて、
うん、
積金と合併したぐらいだから、
うん、
ところがさ、あのミタルの会社の方がさ、ちょっとね、非常に危なくない状態にね、
うん、
こう近づきつつあるとかいうことで、うん、とにかくあの格付け機関は、
うん
ジャンク債に格付けしてるわけですから、
うん、
そんな大きな変化がやっぱり一方で生じててね、
はい、
私に言わせると、やっぱり大きなことはね、ちょっとね、あんまり良くないかなってことですね。
うん、
だから、中規模とかね、
はい、
そんなところにやっぱりちゃんと着眼してね、
うん、
投資した方がいいということになりますよね。
なるほど。
これからね、
はい、
それがその大統領選挙から学んだとも言いませんけどね、直接じゃないですけど、ちょっと今日ね、そういうことの話になりましたけどね、
はい、じゃあここでちょっとお知らせに行かさせていただいて、
はい、
またお知らせの後に、まあはい、この番組のメインであります個別株、
はい
ね
は
い、いろんなことを当然考えなきゃいけないのは事実ですけれども、
はい
この番組では個別株、特に儲かる個別株のことを考えていこうよということなんでね。
はい、わかりました。
じゃあちょっとお知らせいきますんで、
はい、
ちょっと少々お待ちください。すいません、
この待ってます。はい、
先端医療技術のナノキャリアと東京大学の共同研究の成果として生まれた新しいタイプの美容液エクラフチュール W。 楽しい、嬉しい、クリスマスプレゼントセールのお知らせです。11月12日から12月21日までの期間中、エクラフチュール W がなんと通常価格より 30% も安い9555円でお求めいただけます。さらに送料も無料にさせていただきます。また期間中にエクラフチュール W をお求めいただいた方の中から、抽選で全国25名様にランコムの化粧品セットアップセットやマスカラが当たります。この機会にぜひエクラフチュール W をお求めください。エクラフチュール W が9555円でお手元に。お求めは 03-3583-8300 03-3583-8300 ラジオ日経事業部まで。エクラフチュール W クリスマスプレゼントセールは11月12日から12月21日までです。
はい、ということで北山さん、
はい、
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 ここからはですね、
はい、
個別株いろいろ見ていこうということです。
はい、はい、
まず毎週毎週注目株北山さんに挙げていただいてるんですが、先週は、はいはい、ミライトホールディング、
そうですね、
1417、
通信工事の大手でね、
はい、
現在そうですね、あの携帯電話向けのね、
はい、
ね、スマホ向けが、まあ、大変超繁忙状態にあるということで取り上げましたね。
ましたが、
そうですね、
あの先週の、
どう
する次の日の、
はい、何でしたっけあれ、
この31でしたね、先週は。
ね、
ですから、1日の寄り付きがですね、はい、そのミライトホールディング、1417、はいはい、寄り付き656円。
うん、そうだね。
その後に安値が626円で30円ほど安くなって、今日がですね、まあこれもまた630円で17円安ですね。
昨日でもさ、はい、あの最初のところぐらいに戻ったんですよ、一気にね。
そうですね、昨日は654円の高値がありましたね。
そうそう、なんとか戻りましたけど、まあ、今日またね、少しいいですけど、これ、まあね、下げたって言ったって17円安で、
はい、
まあそうですね、この下での抵抗線というか、
うん、
620円のところは回ってるんですよね。
はい、
ですから、まあ、これからでいいんじゃないでしょうかね。うん、
でおまけで直近でもその680円、はい、690円近いところまでありますんでね。
ああそうですね、またそこに戻ってくれることをね、
はい、
まあ、見越してるんですけどね。はい、
まあ、そんな、1週間やそこらで焦った投資をしないで、むしろ安くなったところをね、
そうです、
拾おうと。
おっしゃる通りです。
ね、それでその前がですね、
はいはい、
日東電工、
ね、はいはい、
6988。
ね、
10月の24日に注目株として挙げていただいて、
10月の24日ね、はいはい、
10月の25日の揺れ式の値段が3690円、3690ですね。
3675じゃないの、
24日、ごめんなさい、3675です。3675円ですね。
しっかり見てください。老眼鏡送りましょうか。
いやいや、それの次の日ですから、揺れ式の値段3690円です。
あ、そうか、すいません、はい、あまり大き
な、なるべく発車内で低くしようとして
それで、
はい、
その後ちょっと下げましたけど、
下げて先週の金、そして今週の月だと3880までいってますからね。
そうですよ、
200円弱
いい、そう
上げてるんですよ。
だからいい動きをしましたけど、まあ、このまたね、1日2日ね、ちょっとまた横ばってるというか、はい、まあ、軽い調整ですけどね。
いや、でも今日でも3800円で、引けが3750円なんで、
そう、
まあ、まだ上にあってですね、
そうです。
これもどうですか、やっぱり。
いや、これも魅力的ですよ。
うん、
魅力的でございます。
魅力的
なものをやっぱりね、取り上げてますからね。
うん、
でこれ言っときますけど、
はい、
液晶用のね、はい、偏光フィルムですから、これは携帯ね、とか、まあそうですね、タブレットとかね、
はい、
そういうのにもういくらあっても足りないぐらいね、
うん、
とにかく製品が今どんどん作られてる状況ですよ。
ねえ、そうですよね。
ですから今の時代にね、
うん、
ちゃんと乗ってると、
うん、
いうことは大きいですよね。
はい、まあ我々も日本の円高でですね、工業がどんどん外に出てっちゃうんじゃないかなんて言ってるんですけれども、はい、こういう日東電工等々も海外のメーカーのですね、ものを作ってるんで、お互い痛みがかかるって感じもするんですけどね。
そうですね、そうなんですけど、やっぱり、まあ、日本の技術の強さっていうのもありますからね、はい、株式市場もそれはやっぱりある程度評価するというか、評価はしていると思いますよね。はい、だって、この株はだって9月のところで、結構ね、3900円台行きましたけども、
そうですね、
まあ、高値をキープしてるんですよね、
はい、
市場環境が厳しいとかいろいろ言うなにしてはね、
そうですね、9月に3965円までいってますもんね。
そう、ソニーとかさ、シャープだとかさ、は
い、
松下じゃなくて、はい、ね、苦しい状態にある株って多いわけですけど、ね、
はい
はい、
でこれもやっぱりより、まあ、先週先々週上げていただいたんですけど、注目ってことですよね。
そうですね、
6988、
はい、そうです。
はい、はい、はい、それで、
はい、
北浜さん、
はい、
それ以外にもまた遡ってもいいですか。
はい、いいですよ。
10月17日、
ああ、やりましたね、
日電工、あ、日光、日光電電気です。
どうなったんだっけ。
はい、6849、6849です。
49、はい、
はい、
ありましたね。
これが、
これは、あ、これ私間違ってた。
10月の17
日。6849
です。
はい。
10月の17日ですから、18日が2833円で寄り付いてますね。
あ、ね。
はい。
そうですね、
はい。それが次の日には2900円台をつけて、先週は3000円でつってますよね。3020円まで
い
ってますもんね。
いいじゃないですか。
でそれがまあ直近のところではまあ全体相場の動きっていうのもあるんでしょうけれども、今日が2760円ですね。
ちょっと売られましたね、なんで売るのかね、よく分かんないけどね変な対応する人がいるんだね、
うん、
理解苦しみますけど、
はい、
まあまあ 月々だからね、株はね。
そうですね。
まあ、これ、正直言ってね、ちょっとこう、この3日間ね、
はい、
売られてますけど、まあ、そうですね、やっぱりその円高不安っていうかね、うん、それがあるからということになると思いますけども、
はい、
またね、私は見直されてね、うん、またじりじりとこう、行き始めるかなと見てますけど ね、とにかく、医療機器、器具メーカーですからね、はい、私が買って、言いましたっけね、うん、
はい、
初めて儲かった株がこれかもしれない。何十年も前ですけど。
まだ忘れないよ。って言いますか、ピコピコってこうね、動くあれを作っているところですよね。
はい、ああ、そうそうそう、よくドラマが出てくるね、心臓がほら、なんかね。
ピッて、ピッ、ピッ、ピッってね。
そうそうそうそう。はい、あれがピッて止まるとさ、
はい、
いやー、まずいなって感じですよね。
まあ、そういうことにならないように。
そういう精密な機械を作ってるんですよ、これ。
うん、でもこれは月曜日にですね、137円安、はい、
うん、
でその後昨日ですね、2円高多少戻して、はい、今日また76円と売られてはいるんですけれども、はい、強いって言いますかね、調整なんて言ったら捉えたらいいんでしょうかね、これ
ね、これはね、業績が良かったんですよね、
はい、
2日の日ですけど、発表されたね、だから業績がいいとさ、高材料が出尽くしたと思う人がいるんですよ。で、ここのところでもう限界だなとかね、
はい、
なんか言って、売りたくなる人がおられるんですよね。
うん、
一応、その工業績だと、まあね、これ以上はちょっと無理かなとかね、そういう判断っていうのはあるんですよね。
なるほど。
ですから、売っちゃったんだと思いますよね。
なるほど。
でもやっぱりね、ちょっと違うんじゃないかなという、私はこういうふうに見てますけどね。
はい、それで、ところでですね、北山さん。はい、北山さんは今日はそのアメリカの大統領選挙に、ね、
はいはいはい、
いろいろ関心があって、
はい、
まあ、その、
はい、
投資にも非常に重要な要素なんで、いろいろ取材に行ってるわけなんですが、
さっき参考になってたんです
よ、結構、ね、で それよりも大事なことがね、それよりも大事なことってあんまりないんですけれども、
はい、
今日か北山さんのカセットの発売なんですよ。
はいはい、今週吹き込んだばっかりですよね。
そうですね、
超ホットですね、あれ ね、
この11月の断固絶対株の時、はい、北山隆一郎2012年末の上昇期待株大全集第2弾というね、また8名が、
もうグッドタイミングでやりましたね、
はい、
これ
はなかなか強いと思うんですよね。
それで、ね、ちょうど大統領選挙にぴったり合いましたね、
はい、
いやいや驚きましたね、正直
こういうね、運の月といいますか、なんとかそういうのが、はい、結構後々を引くんですよね。
うん、運の月って言われるんでした。
運がついてるんですね。
そうそうそう。
運の月じゃ、まあ、こいつももう運の月だなんて言われちゃ困りますんで。
ね、はい、いろいろ銘柄選んでありますから ね。
で、いつも8銘柄、北間さんにはね、カセットの中で選んでいただいてるんですけれども、
そうですね。
例えば8月号、
はい、
これ8月の9日発売になってるんですが、
はい。
大体北山さんの場合は3ヶ月周期でですね、こう株を見ていただくんですけれども、
はい、
8月末から8月号は、まあ、8月の9日発売で、8月の末から9、10月、10月のまあ中旬、下旬ぐらいまでを対象にしてるんですが、それの成果を見てみますとね、はい、ウェザーニュース4825、これが8月の9日に2890円。これがですね、8月の16日に3095円、
はいはい、ああ、そうか、もうちょっと
200円ぐらいですね、
はい、
そこまでいってますね。それで、キャノン7751っていうのもこの8月号で、はい、
はい、
8月の9日が2686円が9月の19日に2874円までいってますね、
はい、もうちょっとだったね、200円ぐらい、もうちょっと上がって
ほしい、大体200円ぐらい
プラスですね、はい、もうちょっとね、
はい、
2000円ぐらいになってほしいね。
で、次がですね、
はい、
これ、あれとそもそもカセットに吹き込んだ時思ったんですけど、NEC6701。
NEC ね、
はい。8月の9日、
はい、
111円。
111円。
これが10月に入ってですね、153円までいってますよ。
はい、そんな上がりました
っけ。すごいですよね。
いいですよね。42
円。
NEC をバカにしちゃいませんよ。いや、ほんと、素晴らしい会社なんですね、はい。
こっからがまたすごくて、F ピコ。
F ピコ。
F ピコ。トレイの会社ですよね。
これはスーパーなんかのね、はい、トレイですよね、
7947ですか、
これが弁当とかね、はい、
はい、これが8月の頃が5420円だったのが、
はい、
10月の1日には6190円ですもん、
いいですよね。いいですよね。エアスコらしい動きですよね。
いいですね。
上がり方ですよね。
はい。
いいですよ。こういうのが頼りになりますよね。
ね。で、はい、5番目がで、ね、JP ホールディングスっていうのを挙げていただいたんですが、2749。
はあ。
これが8月の9日8860円が、はい、10月の3日でしょうか、1049までいってますね。
800いくらでしょ
?886円。
はいはいはい。
はい。
それは1000いったんですね。
1049。
はい、いいですよね。
それで。
JP ホールディングスはだっていいですよ。はい。
で、6番目、ね、イオンモール8905ですね。はい、イオンモール。
はいはいはい。
これが1889円が10月に入って2088円までいってますね。
うん。
だいたい200円幅ぐらいでもこう儲かってますね。
僕ね、この株好きなんです
。あ。で、これで驚いちゃいけない。タクトホーム8915。
はい。
これが7月79400円が8月ですね。
はい。
9日79400円が9月の14日には93700円。
ああ、いいですね。
ただ、この後これちょっと急落してるんですけどね。
うん、うん。
まあ、行ってこいみたいな感じの額には来てるんですが。
はいはい、うん。急騰したらね、まあ、そこで行ったね、手放すっていうのがやっぱりいいですよね。はい。
で、8番目。日本リテールファンド投資法人。これ、リートですね。
あ、リートね。はいはい。
8953。
はいはい。
これが8月の9日、13万3000円。
13万3000円。はい。
10月に入って14万9200円。ですね、
着実ですね。
だから8月号の例でもありますように8銘柄中8銘柄、まあ、全部当たりと。
嬉しいですね。
はい、
嬉しいですね、
はい。それでね、9月号、まだ9月は対象期間中かな、なんであれなんですけれども、はい、9月号もやっぱり8銘柄挙げていただきまして、はい、8銘柄のこれはですね、5銘柄ですね。
あ、
上昇にどんどん上がって
くる。9月はちょっとね、苦戦ですかね。
苦戦ですよね。でも8のうちの5銘柄、例えばヤクルト、リンナイ、オリンパス、オキですね。広瀬電機。こういうところはね、上がってきてますよね。
ああ、いい動きをしてますよね。
はい。例えば広瀬なんていうのは、これ9月の13日にカセット発売なんですけど、8660円が9150円までいってますもん。
ああ、いいですね。
はい。
堅実ですよね。とにかく私はね、堅実なことがね、大事だと思うんですよね。
はい。
もうね、博打はやめましょうということですよね。
株はやっぱり、
もうギャンブル
ドカーンというんじゃなくて、着実に資産を増やす。
そう。
減らさず増やすですよね。
自分年金を増やすというのが目的ですから、
はい、
それはね、やっぱりね、ちょっとね、私はね、昔は博打やってまして、博打的なやり方してましたけど、ちょっと改めてますよね。
うん、
それよりは着実にね、
はい、
自分のためもありますし、
はい、
孫子のためにもね、
うん、
資金を増やしておくと。
うん
いうことをね、念願としたいですね。
そうですね。
その観点から選んでおりますけどね。
いや、博打だって言ったらもう、損を抱えて大変なことになるケースも考えられますしね。
いや、それね、当たり外れがでかすぎるのはね、やっぱりちょっとね、やりにくいですよね。
ね、
いい時はもちろんいいんですけどね。
はい、
もちろん、よくてそれやりたくなるんですけどね。
うん、だから、ある株でね、着実に200円ずつ稼いでったらね、それかける1000とかそういうのでやってったら、悪くないですもんね。
そうですよ。そうですよ。
ねえ。
おっしゃる通りですね。
孫子、ひ孫、その後は孫はなんですか。それまでこう、資産を形成する
んだから、孫子と、子孫がさ、
ええ、
我々の面倒をよく見てみなくなったらやめたとかね。自分で使っちゃうとかさ。
はい。
そういうことです。
はい。ということで、はい、ですね、今日発売、はい、価格の方は、7350円、プラス送料500円。お申し込みの電話も東京03-3583-8300、なるべくお早めにですね、申し込んでいただければと思います。売り切れの
恐れ
もあります。今日、北川さんの8銘柄吹き込んだカセット発売です。ということで、ということじゃない、今日の、そう、注目銘柄ですね。
あ、今日の注目銘柄ね。
今日は日産自動車7201。
そう、さっき言ったから日産の話が出なかったっけ。
はい。で、日産の話言ってました。
利益の話が出ましたよね。もうこれ僕ね、本当にね、さっきちょっと簡単に言いましたけども、はい、非常に大事なことだと思うんですよ。
うん、
非常にこう状況が厳しいって言ってね、
はい、
日産の場合は、3200億円の予定がね、
はい、
3200億円になって、4000億円の利益の予定が、800億円減っちゃって3200億円だって言ってるわけですよ。
うん、
それはまずいわっていうふうな、この見方になるんですけども、はい、再三言いますけども、3200億円儲かって何が悪いのってことですよ。
うん。
え？そう思いません？
あ、思います。
3200万、え？
思います。
多いでしょ、
はい、
4000万年収がある人がさ、福井さんみたいな人がね、3200万になっちゃったと言って、もう文句言うだろうけどさ、あんまり文句言わない方がいいよね。
でそれもまあ日産の利益であってね、評論家とかそのアナリストが減ったからなんだかだってお前に言われたくないっていうのもあれでしょうけれども、
いやだって3200億円残るんだよ、9月で、とんでもない金額だってさ、さっき松下って言いましたけどパナソニックだとかさ、ね、シャープだとか、巨額の赤字を出てる7000億でしたっけ、そういうような中でね、3200億円でなんでそれがね、不足なのということです、
まあ、松下なんかのれん代とかそういうね、
はい、
税金の問題とかそういうのがあって、それがあれで、果たしてマイナスかどうかっていうのは難しいところだと思うんですけど、
まあ、表面上の数字はね、はい、
でやっぱり日産自動車も頑張ってますもんね、
頑張ってですよ、頑張って
る、ねで、どこにしたって歴史的円高と言われつつも、これだけ利益を出せるんですからね。
そう、トヨタも頑張ってるわけだから、7600億円、はい、7800億円利益、200億円増えそうだと、
はい、
そんな、今、そんなこと考えられます？利益なんか増えそうと思わないじゃないですか。
ねで、まあ今日の銘柄は、日産自動車7201、注目銘柄は、はい、まあ、オバマさんが大統領になって、また、はい、円高が進むかもしれない、とすると、来週の日産はどうなってるか、非常に楽しみですが。
あえてそこをね、
はい、
そこをちゃんと拾っておくということですね、
はい。はい。じゃあ、またここでお知らせいきますんで、少々またお待ちください。
はい、承知しました。
はい、よろしくお願いします。
先端医療技術のナノキャリアと東京大学の共同研究の成果として生まれた新しいタイプの美容液エクラフチュール W、 楽しい、嬉しいクリスマスプレゼントセールのお知らせです。11月12日から12月21日までの期間中、エクラフチュール W がなんと通常価格より 30% も安い9555円でお求めいただけます。さらに送料も無料にさせていただきます。また期間中にエクラフチュール W をお求めいただいた方の中から抽選で全国25名様にランコムの化粧品セットアップセットやマスカラが当たります。この機会にぜひエクラフチュール W をお求めください。エクラフチュール W が9555円でお手元に。お求めは 03-3583-8300 03-3583-8300 ラジオ日経事業部まで。エクラフチュール W クリスマスプレゼントセールは11月12日から12月21日までです。
はい、ということで北本さんお待たせしました、はい、すいません。
あ、はい、
はい、ここからのコーナーですね、卑弥呼のお告げのコーナー、はい、北本さんプロデュースの卑弥呼の決断、はい、株式分析ソフト、これにいろいろ聞いちゃうということですね。
もうこれ単なるね、株価分析ソフトじゃありませんよね、私にとってはね、
はい、
秘書であり武器ですからね、
うん、
美しき秘書ってわけじゃないんですけどね
で、今日はスタジオの方にあるいつものようにこれを卑弥呼の決断をですね、開発、販売しているところの、証券スクロールビジネスの瀬島校長にもいらっしゃっていただいております。瀬島さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
で、いつも北川さん、この卑弥呼の決断にですね、全体相場の動向を聞くんですよね。
そうです。
で、今日のところ、ね、53ポイントですね。
そう。一応50がね、分かれ目になってるんですけど、
はい、
まあ、数字だけではちょっと判断しにくいですからね。うん、ですから卑弥呼がね、文章でね、
はい、
今の市場環境はどんな状況、市場はどんなレベルにあるかとかいうのをね、はい、言葉で説明してくれてるんですよね、
うん、
で前回はだからもうちょっと下だったですよね、前回46、あ、
前回46です、
そうそう、そこからだんだん上がってきてるわけですよね、はい、上がってきてね、
はい、
日経平均も上がってきているということなんですけど、でもその上昇のペースが落ちてきましたって卑弥呼は言ってるわけです、
はい、
そうですよね、このところ2、3日ね、
そうですね、
で、このゾーンで日経平均が反転することもあります。反転ってね、うん、これの意味は今のところで言うと、はい、下向きになっちゃうことはあり得るということですね。
ちょっと注意したいところですよね。
そう、ええ、その場合は相場の基調が弱いことは考えられますね、はい、選挙もあります。ね、結果どう受け止めていいか、市場は全体ちょっとね、動きづらくなってますから、はい、そういうことを含んだね、コメントですよね。で、景気動向、金利動向などチェックし、はい、対処することは寛容ですというようになってて、
はい、
立派なことをおっしゃってますよね。
この秘書であるところの卑弥呼の決断、はいはい、やっぱりこの着実性を重視してますね。
いや、これね、どうしてもね、株はね、少し良くなってきたりするとね、うん、なんかね、ガンガン行きたくなっちゃったりするんですよね。はい、若い人になるとなおさらね、もうね、燃え盛ってきたりしてさ、一回でも良いとね、調子に乗るんですよね。だから全体がね、見えないことが結構あるんですね、はい、私の過去の失敗で言いますとね。だから、これでこう、これで水を刺されるって言えば水を刺されるんだけど、はい、一応忠告してくれるっていうかね、
うん、いや、こういうのは本当にいろんなデータが入っててね、はい、それを分析してこういう形で出してくれるんで、いいですよね。客観的とも言えますね。
そう、うん、なんかね、なんかやっぱり秘書って手腕女房というか、なんかそんな感じですよ。ちょっとここはまずいんじゃないのとかね、はい、まあそういう言葉じゃないですけど、うん、まあ、数字とね、はい、コメントでね、
うん、
それをちょっとね、なんていうんですかね、示唆してくれるということで ね、まあ、助かってますよ、正直。
はい、まあ、ちょっとその注意を要する局面に入りつつあるかなっていうのが、この卑弥呼の決断のお告げっていいますか、あれですね、見方ですね。
そういうことですよね、はい、そういうことですね。はい、
でいつも北山さん、はい、ね、はい、政治も校長にはここで結果を見せろっていつも言ってるんですよね。
ああ、結果ね。
結果。
政治もさん、結果見てください。
はい。じゃあ、早速。
福井さんが疑り深いからね。
いや、そんな悪い人のように言わないでください。
10月15日。ちょうどこれがですね、日経平均が、はい、まあ、下降から上昇に転じたポイントが10月15日になりますので、このポイントで、はい、反転している銘柄、谷の銘柄から探してみたいと思います。
谷の告げでこうサインが出たやつね。
そうですね。
あ、なるほど。
今日は2銘柄、
はい、
日本カーボン、
日本カーボン
5302の日本カーボンと8074の湯浅商事、この2銘柄を紹介してみたいと思います。
はい。
で、最初に、日本カーボン、
はい、
10月16日の寄り付き値が123円で、まあ、その後の高値、ちょうど昨日が一番高値になっておりましたが、はい、160円、この間の利益が37円ということで、これは単価が安いですからね。
そうですね、120、
1000株ということではなくて1万株なら37万円ということなんです、
うん、でもね、日本カーボンのようなのを、ね、捕まえるというか、これがいいですよというのはね、人間には無理ですよ。普通はなかなかね。
そうですね。
卑弥呼だからこう選び出してきたっていうことも言えますよね。
うんうん、ねえ、でもいずれにしても、この123円が160円までいってるわけですからね。
実は大きいよね。実は。
それはパーセンテージからすれば、その37円上昇って大したもんですよね。
そうそう。何パーセントなの、うん、何パーセント、はい。
で、他には。
そうですね。北山先生がおっしゃるように、まあ、トレンドが下向いてるやつをなかなか選ぶというのは難しいですから、
今
日の卑弥呼は谷の付けでしっかり選んでくれてると、
うん、私が個人的に選ぶとね、ちょっとやっぱり上向きのものを選びますから、こういうのはなかなかね、自分では選びにくいですね。卑弥呼で出てくるから選びますけどね、
うん、そうですね。
それこそ本当に、はい、下ね、下に谷到達した時点のことを選んでくれるわけですからね。
そういうことですね。その中から出てきた、ね、
結構欲張りですよね。
結構確率が高いですよ、これ。
ね、確率高いみたいですね。
はい。いや、本当高いですよね。はい。
で、もう一銘柄、湯浅商事は、これはまあトレンド的には、全般右肩上がりなんですが、これが押してるところを、
はい、
10月15日に選んでおります。こちらは、10月16日の寄り付き値が126円になります。
126 126円。
はい。その後の高値が、はい、147円。うん、まあ、直近ですけれどもですね。
はい。
利益は21円ということになります。
うん。いい動きしてますね。
1000株なら2万1000ですね。
そうですね。
あ、
まあ、
そういうふうに。
単価的にも安いですから。
そうそう。こういう低位株はね、あのね、気をつけなきゃいけないんですよ。はい、あのね、上げ幅があんまりないもんだから、うん、結構ね、まだ行くなというふうに思っちゃいますから、そこのところをちゃんとうまく売ることが難しいんですよ、案外ね。
それがね、ここね、ほら、北浜さん、北浜さんの防衛顕微鏡っていう機能があるんですよね。
機能があるでしょ、これをね、使っていただきたいです。そうしないとね、失敗することが非常に多いんですよ。せっかく上がったんだけど、うん、利益をね、逃すって方が非常に多いんですよ、普通。
あの、欲を抱う、まあ、言葉ありですけどね。
はい。
で、それをやってると、あっという間に落ちてきちゃって、パーになる。
そう。
で、それを北浜さんのその防衛顕微鏡って、この組み込まれてるソフトの名前なんですが、それで売り時を教えてくれるわけですよね。
そうそう。今はまだ大丈夫ですけど、微妙なところにありますからね。
はい、ね。ところで、校長、この、ごめんなさい、北浜さん。
はい、
校長、この、
はい、
私の、卑弥呼の決断、私も使いたいって方はどうすればいいんですか。
はい。こちらはですね、月々19,800円、こちらを銀行口座の方から引き落としという形でお使いいただきます。
会費になるわけですね。
詳しい資料はですね、用意しておりますので、東京 03-3589-2481 3589-2481 まで、卑弥呼の決断資料を一式を送れということでお電話をいただければ、資料とともに、お送りいたします。
はい、19,800円。
あと、まあ、はい、月々、ユーザーさんになっていただいた場合にはですね、
はい、
銘柄相談にも応じますので、うん、ぜひ、ご利用いただければと思います。
は
い、
まあ、ね、オバマさんも大統領を再選され、まあ、それ以外にも、なんですか、ヨーロッパでちょっといろいろ難しい状態が出てきて、こういう時は投資は難しいんで、こういう強い秘書がいるといいですよね。
そうですね。
これね、本当にね、はい、秘書兼武器だからね。
あ、
ただの秘書、可愛いだけじゃないですからね。
なるほど。これ、卑弥呼ってのはもう可愛いことになってるわけですか、北川さんの中では。
そうそうそう。そうです。
はい。まあ、はい、そういうのを使っていただいて、なるべくね、成功する投資をしていただく。で、成功するのはまず何が一番かって言ったら、損をしないっていうことですよね。
おっしゃる通りですね。うん、それはね、やっぱり大事ですよね。当たり前なんだけどね。はい、つい忘れちゃうんですよね。
それで、まあ、時間の方もあと1分ぐらいなんですけれども、北浜さん、はいはい、どうですか、アメリカの今後は。
はい、いや、やっぱり最初申し上げましたよね。はい、これはもう本当に世紀の、まあ、一つのね、まあ、イベントではあったわけですから、
うんうん、
まあ、それが終わって少し、もっとするというようなことがありますよね。ですけども、これまでそのやっぱり大統領選挙があるということで非常にこのなんて言うんですか、不安定になっていたところがあるんですよ、相場全体がね。
はい、
だからそれがね、やっぱりね、払拭されていくというふうには言えると思うんですね。
うん、
ですから、ま
あ、多少なると相場は対応しやすくなる感じが出てきた、
ね、そうです、そうです、おっしゃる通りですよね。はい、どちらが勝つかとかしょっちゅうちょっと言ってるのはさ、
はい、
やりにくいですよね。
ね、うん、ということで、北山さん、今日はなんか電話で長い時間ありがとうございました。
どうも失礼しました。
はい、じゃあ失礼します。
はい、失礼します。